はい、ということで始まりましたオムライスラジオです。私オムライスの革命児青木です。そして
マスクでは
い、どうも
どうも
ということで、久しぶりの山村夫婦砲弾
はい
ですけれども、いかがお過ごしでしょうか。
暖かくなりましたね。
うん、
暖かくなっ
確かに。
てちょっとようやく活動可能に
はい、
なってきましたね。寒すぎてあんまり柿渋濡れなかったなとかそういうこともありましたけどね。
うん、確かに柿渋は塗ってませんね。
うん。
1月に休館してた時に塗ったっきり、あ、それだけじゃないかな。
うん。いや、あれ？いや、一回だけやったか。
ああ、そうだね。
うん。
僕がいない時かな
かな。
にやってくれてたような気がしますが、もう4月も半ば過ぎていると。
早い。
早いですね。
はい。
はい、そんなことで、まあどれぐらい振り返ったらいいのかっていうんで、振り返りでも、まあ山村夫婦砲弾多分1ヶ月ぶりぐらいかなとは思うんですけど、まあこの1ヶ月を振り返るというのも大変なので、最近ね、ここ1週間ぐらいのことを振り返りますと、
はい。
映画を2本
はい。
映画館でね
そうです
見た
ね。
よということ
2
で。
日連続
はい、
で映画館では
い、
見たよっていう。
はい、
はい。
何を見ましたか？
京都シネマの方で、遥かなるという、宍戸大輔監督、「道草」っていう映画を、まあ、以前「ルチャし続ける」でご紹介したと思うんです
ああ、
けど、その道
そうか。
草の監督さんで、生きるためのファンタジーの会の向山かなさんのパートナーでもある方です。の映画です。
はい、何の映画なのかっていう。
あ、そうです
は
ね。
い。
全身の筋力が徐々に弱まり、病状の進行によっては声も失われ、意思を通すことも難しくなる難病 ALS、筋萎縮性側索硬化症という病気ですね。結構ドラマになったりとかもしてる、漫画になったりとかもしてる病気ですね。で、病を発症し、生死の狭間に揺れる一人の女性が生を、これなんて言うの？
ああ、生死っていうのかな、
ね、
証しとかね、
そうだね。まあ、生を証しするようにかな。
うん、かな、
生の証となるよう
ん
にっていうこ
うん、
とかな。詩を綴る、ブログに綴ってらっしゃるんですよね。ある日巡り合う同じ病を生きる先行者。私も今も迷いの中にいます。声を失ったその男性というのは、まあ、透明な文字盤を介し、生きることを一緒に考えたいというふうに告げ、2人は長い旅を始める。3年半にわたる別れと出会いを映画スタッフは共にする。やがて体に閉じ込められるかのように、目の動きもかすかになる日、それでも呼びかける者たちを支えているのは何だろうか。私を失い続ける日々に言葉が残される。言葉も失われた先で人は命に触れるという、
はい。
はい、ことで。
全部読んだっていうだけっちゃだけっ
は
ていう
い、だ
か、
から、
そのパンフレットを
そうで
ね。
すね。ALS を発症した佐藤ひろみさんという一人の女性と、
はい。
病気の先行者というか、
うん。
の先に病気になって、まあ、もう喉の筋肉とかも痩せていくというか、筋力を失っていくので、もう喋ることも不可能になるんですけど、まあ、目の動きで文字盤で、まあ、自分の意思を伝えながら NPO を運営している岡部宏樹さんという方と出会って、まあ、どんな風に、まあ、日々を過ごしていくのかっていうようなところを、まあ、映した
はい
映画です
は
ね。
い、
はい、
でね、マスクさんの実は言葉もパンフレットに掲載されていると。
そうですね、なんかそのなんでお前が掲載されたのねんっていう本当に話だと思うんですけどいやなんかすごい人たちに挟まれちゃってて。
ああそうかな。
うん、なんかこの人だけなんだろうみたいな感じですけどね。新井勇気さんとか、
はい、
天宮かりんさんとかが、まあ、コメント寄せられてまして、でまあ多分なんですけど、
はい、
私がその不完全な司書の中で見捨てられる命を考えるという本を紹介して、でその中のまあ言葉を引用したりしていて、であとまああと向山さんにめっちゃ京都 LLS 嘱託殺人事件っていうのがあって、うん、まあ、京都で LS と、まあ、付き合いながら生きてた林由里さんという女性が、まあ、あのSNS でつながった医師に、まあ、自分を殺してほしいというふうに依頼して、まあ、そうなってしまったという事件があったんですけれども、なんかちょうどそれの判決が出たぐらいになんか向山さんを捕まえて、なんかすごいその京都 LS 事件のことをぶわっと喋った記憶があって、うん、なんかそういうこととかもしかしたらあるのかなっていう、うん、まあ、京都 LS 事件のことについては山岳ノートさんでもエッセイにあの入れたので、まあ、自分の中ではすごい津久井やまゆり園事件と並んでもうすごいショックを受けた事件だったから、まあ、なんかそういうことがあって声あのお声かけてもらったのかなと思ってます。
はい、ということで、まあ、そういうね映画を見てきたよという感じでね、
はい、
まあ、だから1回は DVD
で
その言葉をねあのお送りするために、まあ、一緒に見て、で2回目っていうか、まあ、スクリーンで見るのは初めて
ですね。 DVD はちょっと私1回1人でも 見たし、
まあ、なんか何回か見たのかな。
そうですね、その言葉佐藤ひろみさんの言葉を拾いたくて、
うんうん、
なんか何度か見たり止めたりしながらも見たりはしたんですけれど、そうそう、でまあこの ALS という病気がやっぱりその喋れなくなるし呼吸も自分でできなく、
うん、
まあ、あの病状の進行によっては呼吸も自分でできなくなる病気 で人工呼吸器を、まあ、つけるかどうかっていう選択をすることになる。でちょっとごめんなさい、あのちゃんとした数字忘れたんですけど、このパンフレットには書いてあると思うんですけど、
うん、
日本では3割が多分 LS になった方の3割が呼吸器つけるという選択を多分して、ちょっとパンフレットでまたあのもし見られた方確認してほしいんですけど、で、まあ、他はあの人工呼吸器をつけないで、
うん、
まあ、亡くなるっていう、そういうあのそういうなんかことがある病気だということもすごくありますかね。
うん、
あ、いやなんかそのなんだろう、その、
うん、
まあ私とのその関連性っていうことで言うと、まあそのまあその決断に至るまででもまあそう感じることあると思うんですけど、まあその起死燃料のようなものを感じたりとか、まあ、そこの時点でその選べないみたいなことがあったりする病気っていうところもなんか、まあ、自分とは全然もちろん状況違いますけどっていう、
うん、
うん、あそこちょっと知らなかったらあの状況が分からないかなと思ったんで、
うん、うんうんうん、そうですね、なかなかまあね 考えさせられるというか、考えざるを得ないという、ね、まあ、ALS ってその、まあ、なんでこういう病気になるのかとか分かんないんだよね。
そうですね、今のところ分かってなくて、ね、まあ、ちょっと最近ね、新薬ができたどうだっていう、ね、認可が降りたは降りたのかな、なんかそういう話も聞きますので、うん、ちょっとずつメカニズムは解明されているんだと思うんですけれど、
うん、ね、まあでもな、例えばね、そのなんていうの、あのこういう生活をしなければとか、こういう生活すればみたいな、そういう予防的なことっていうのは、
ね、できない
で、ね、できないっていうこともあるし、だからまあね、なんていうんですかね、なかなか、だからその主人公のうちの一人でもある佐藤さんも、うん、ものすごいアクティブな、
そうですね、もともとはなんかボランティア活動で、そうそう、まあ、あのね、あの北陸じゃない、東北、3.11 っていうの、うん、その、の方、
まあ、ボランティアとかね、海に
行ったりとか、登山したりとかで、そうそうそうそう、で結構みんなね、大体なんかそのすぐには病気が分からなくて、うん、でも足の力が入らない
とか、そう、ね、なんか歩きづらいなみたいなね、
うん、それでそのね、最初は整形外科行ってとか、そうそうそう、
分かんなくてっつってね、うん、
そういうだからやっぱ急にというか、うん、別にね、そのこういう生活をしてたからとか、そういう原因ではないので、本当に急に
ねえっていうこともあって、まあちょっとなんでしょうね、まあ言い方が合ってるか分かんないけど、まあ、誰の身にもね、なんですかな、起きても全然不思議じゃないっていうかね、
そうです
ね、っていうことでもあるし、やっぱりなんでしょうね、でまあすごくその病状の進行も個人差があるっていうこともね言われていたし、でやっぱりね、その中で何でしょう、まあ軽々にね、これができなくなったらもう生きてる意味ないわみたいな風に、うん、なんか思いがち、言いがちかもしれないんだけど、でもやっぱりね、まあ、体が動かなくなってもやっぱり。ね、命というのはあり続けるわけだしっていうところで、じゃあ生きるって何なのかっていうようなことをですね、まあ、問いかけてくれるっていうのもあるし、まあなんかその見てて思ったのは、やっぱりある種一人では生きれないわけですよね、その介助者の方がね、
うん、
一緒にいてっていう、でも何でしょうね、一方で、まあ、孤独死とか孤立して死に至ってしまうというか、まあ、自死も含めてだけど、うん、そういう人たちもいるっていうことを考えると、で何か今の何でしょうね、まあ経済システムとか社会のシステムっていうのがもう個人を前提に組み立てられているので。その強い個人ほど孤立化するっていう、まあただ本当はなんていうかな、本当に強いっていうか、なんていうの、強いっていうのが、まあ、どういう強さかにもよるんだけど、その一人で何でもできるっていうのが強い個人だと言われていたんだけど、やっぱりそうじゃなくて、まあ熊谷慎一郎さんの依存先を複数持つじゃないけど、そういうふうになんかそのまあ頼れる先を複数持ってた方が、まあ、しなやかな強さであるというようなことを今言われているので、そういう意味では、なんかその ALS になってしまったってこと自体は、ね、やっぱり病気だし、すごい大変なことなんだけど、でも、その周りに人が必ずいるっていう意味では、なんかちょっと、なんでしょうね。人ってやっぱり一人じゃ生きれないよなみたいな、そういうなんかすごく 根本のところをなんか思い起こさせてくれるようなね。でまあこの映画に出てくる介助者の人たちっていうのはね、まあなんか怒られて泣いたとかってね、いう人とかも出てくるんだけど、でもやっぱり何でしょう、そのなんていうのかね、なんかお互いに干渉せずに個人としてなんか生きていくというよりもなんか干渉し合うみたいな、なんかそういう意味ではすごい人間らしい関係っていうのがあるなというふうには一方では思ったところもありますね。
そうですね、なんか本当に職人みたいな人とかいて、めちゃくちゃ文字盤読み取るのが早い方とかいて、でなんか監督のトーク、監督と、まあ、京都の当事者の辰巳明さんという方が、まあ、ちょっとトークしてくれたんですけど、なんかその、まあ、ALS で、まあ、当事者の人たちが多分すごくなんだろう、未来に懸念するのが完全閉じ込み症候群っていう状態、その目が動いていたら、まあ、文字盤で読み取るとかが可能なんですけど、その動いている場所がどんどん少なくなっていって、その思考っていうのは全然変化はないみたいなんですよ。その筋力の話だから、脳はちゃんと動いてるし考えてはいるんだけど、それを外に出せないっていうのが、まあ、完全閉じ込み症候群っていう状態だと聞くんですけれども、なんかもうそれもう完全に伝えるところがないっていう風になった方のところに、なんとかこう読み取れないかということで、まあ、なんかある介助者の方が言ったら、なんかちょっとだけその指が一本動くとか、
うんうん、
その目は閉じてしまってるけど開けたらちょっとだけ動くその方があってみたいなことで、うんうん、まあなんか3ヶ月ぐらいかかってなんとかこう疎通をしようとしたら、なんか最初に読み取れたのが寂しかったっていう言葉だったっていうのをエピソードとしてお話しされたけど、うんうん、やっぱりその介助者の人たちがもう読み取れないっていう風に思ってしまったら本当に読み取れなくなっちゃって、うんだから佐藤ひろみさんが私の声を奪うな、私をいなかったことにするなっていうのを言ってますけど、なんか何か伝えようとしているのに読み取らなかったらその声がなかったことになっちゃうっていうのはすごいこれは恐怖だなっていう、
うんうんね、その話はすごく面白いっていうか、あすごいなと思ったのはなんでしょうね、やっぱりどうしてもコミュニケーションっていうか自分の意思を表明するのは言葉だったり、うんまあ、目だったりとか顔に、集中しがち、そこからね読み取りたいって介助者の人思っちゃうんだけど、それが指先とかだったっていうねあそうかっていう、まあ、すごかったですね、
うん、でなんか小玉真美さんってね本いろいろ出されてる方も、うん、その認知症の方ともやっぱり疎通が時間がすごくかかって、でもあこれを伝えようとしているっていうのがなんかある時やっぱ介助者が分かる時があるから、まあだからその何度海外とかで安楽死の意思決定とかをもう一回認知症になったら死にたいって言ってたけどもう一回確認するっていう時にやっぱりその新しい意思疎通になってるから、そのもう一回確認するのはそう時間がかかるって考えないとダメだみたいな感じで、そうそう
それも大事だね、
うん、
ねでまあなんか今ふと思ったけど、なんていうのこういうまあ難病とかまあ、認知症も含めてもそうかもしれないけど、なんかそういう映画とか本とか読んでその感想としてなんかいつそうなるか分かんないから今を 従前に生きようみたいな、そういう感想ってあるけど、なんかまあそういうのを思ってもいいかもしれないけど、なんかそれだけじゃないなっていうか、うん、それはあんま本質的じゃないっていうふうには思うかな。なんかそうするとその人が考えてる生とかさ、生きるっていう意味が特に変わってないっていう、
うん、
なんか強化されちゃってるっていう。
変わる、そうそう、変わると、その変わるということを読み取ってほしいというか、うんうん、なんか私がこう、あのこれを見たりして思い出したのが、まあ、自分が本当にその ICU にいて、体も起こすこともできなくって、まあ、トイレとかも自分でできなくなったし、あの気管切開してたから声も出せなかった時があったんですけど、でもそのなんか寝たまんまの状態で、あの寝たまんまの車椅子ってあるんですよね、
うん、
でそれでなんか連れ出してくれて、なんかあの ICU は地下にあるんですけど、なんか吹き抜けでちょっとあの玄関の植え込みとかが見えるところに連れて行ってもらって、なんか風を感じて、で外の外気っていうのになんか久しぶりに触れた時に、あ、なんか気持ちいいって思って、なんか本当になんかその想像力が足りないんですけど、あ、こんな状態になっても気持ちいいとか、なんかその風が好ましいとか思うんだと思って、だからなんかこういう病気になったらもうなんか何も感じないだろうからとかいうのって、もう全くその当たらないというか、もうあのなんか毎日お腹が空くように、やっぱりその状況下でのなんか喜びとかこうしたいっていうのはいくらでも湧いてくるなっていうのをなんかすごく感じたことを思い出したりしました、
うんうん、ねえ、まあそれもねあるし、まあ、パンフレットの中でもその今ちらっと見たら岡部さんとかも言ってるし、まあそのね、マスクさんのその何て言うんですか、あのそういう、ね、寝たきりの状態でも風邪を感じたら、あ、そのね、あの何て言うの、まあいい気持ちがしたなとかね、そういう風に感じる、じゃあそっからその生きるっていうことが 100% ポジティブに受け止めれるようになるかっていうと、そうでもないっていうかさ、毎日もそこは揺れるわけじゃないですか、
うん、なんか呼吸器をつけるっていうのはその ALS の人にとって大きな転換期であるけど、
うん、
でもそれをつけたからってもう 100% こう生きていくことに向かっているかというと、まあもちろんそうじゃなくて、まあそれはあの精神を病んだ人で起死燃料のある人は、まあ、毎日変わると思うんですけど、まあ、それと一緒でこの ALS で、まあ、もうあの文字盤で会話している岡部裕樹さんも呼吸器をつけて、であの NPO も立ち上げて、すごいあのバリバリ仕事をしながらあの過ごしているわけだけど、その岡部さんでも、まあ、体調が悪くなって、その眠れない日々が続いた時に介助者に死にたいっていう風に言ったとかっていうこともあって、だからその佐藤ひろみさんもその岡部さんと一緒にあのなんか頑張ろうって思うけど、それもやっぱ揺れてる、
うんうん、それはそうだよね、うん、まあ結構ね、この映画の中でも、ね、その揺れっていうか、ね、まあ、取材受けてたんだけど、ちょっともう取材しんどいんだっていうこととかね、かそういうその、まあ、生きることをにおける揺れみたいなものもあの映画の中でもあの映画の作りとしても表現されてるし、そういうもんだよなっていうかね、思いましたね。
そうですね、うん、だそれがすごいあの、ね、リアルというか、なんか分かりやすくしようとしたら順番とか変えちゃいそうな気がするんですけど、うん、そうしないでまず じっと見つめたっていうのがなんかすごい素敵だなと感じましたね。
うん、ねえ、いやすごいよね。なんて言うんだろう、なんか監督のね姿勢というか、うん、その、まあ、待つというか、その状況どうなっていくか分かんないわけじゃないですか。だからこういうシナリオを書いてそれ通りにっていう話じゃ全然ないから、まあ、ドキュメンタリーってそういうところもあるのかもしれないけど、ねえ、にしてもやっぱりこの何でしょうね、その受け身の撮影というか受け身の作品作りっていうね、どんなことがあっても、まあだからで言ってみれば作品になんなくてもみたいなね話もちょっと出てきたけど、やっぱそれぐらいの気持ちというか思いでやってるっていうのはすごくなんでしょうね、いいなっていうか、やっぱそこで映画にするんだとかどうしても考えちゃうわけじゃないですか。なんかね、その活動をしてたらなんか役に立つものにしなきゃいけないんだとか、なんかアウトプットがとか成果を出さなきゃみたいな風につい考えてしまうわけだけど、それってやっぱりどこかですごく暴力的というかね、あの肩に押し込んでるっていうところだと思うので、そういう感じは一切ないっていうかね、そういう映画だったなっていう風に思いましたけどね。
やっぱりなんか伴奏って感じがすごくして、うん、その、ね、竹端ひろしさんがなんか介助者の方が、介助者は基本受け身っていうか、
うん、
その本人がいて、本人がこうこれしたいあれしたいっていうことにこうを受けてどうするっていうことだから、うん、そのなんか姿勢にすごい近いのかなっていうような、
うん
感じがしましたね。だからなんか伝えるためにこの映った人たちが犠牲になるということじゃ なかった、
うんうんうんうん、
からなんかそれがすごい伝わって、
うん
うん、
確かに、はい、そんなことで、
はい、
まだ、まあ、今後
そうですね、
日本全国で
4月19日からはシネヌーボー、大阪の、ね、シネヌーボーとかでもやりますし、はいはい、多分今後もどんどんの、
ね、
映画館以外にもその個別の上映会なども多分なんか催されるみたいなので、はい、詳しくは公式サイトをご覧ください、
うん、はい、ということでそれが1本目と、
はい、
ねえやっと1本目が
終わった。すごい熱く語っちゃった。
はい。で、2本目。
熱い。
どうぞ。
1980、僕たちの公衆事件ということで、
はい、
公衆事件に関する映画を結構、
うん、
続けてっていうか、なんか、公衆事件に関する映画が出たら、山崎まさひろさんと、見に行くみたいなのが結構もう習慣みたいになって、うん、
まあ公衆事件に限らずね、その韓国の民主化っていう感じよね、
うん、そうですね、うん、そこのなんか映画が、ね、パワーがすごい、
うん、
いいなと思っていて、タクシードライバーとか、うんうん、と1987ある戦いの真実とか、新、うんうん、平さんはソウルの春っていう ね見たんですよね。私ちょっとその時体調悪くて見れなかったんですけど、でこの1980僕たちの公衆事件というのは、タクシードライバーは公衆事件を外側から見た、
うん、
その公衆の人ではない、まあ、タクシードライバーと外国人記者が、うん、公衆事件のその最中を目撃してそれをなんとか外に伝えねばということで奮闘する話だったので、公衆の中の人の話じゃなかったんですけれども、まあ、この1980僕たちの公衆事件は公衆に住んでいて、まあ、そこで街中で中華料理店をやっている家族と、あと美容室をやっている、まあ、家族が、まあ、すごい仲良くて、本当に 一つの家族のように交流してたのが、まあ、あのどんどん光州事件によって壊されてしまうという、
うん、
あの様を描いた、
うん、
とても、まあ、ちょっと胸に迫る作品でしたね。そうですね。で、まあ、すごいあの、まあ、大事なポイントが、まあ、中華料理店を営んでいる一家の、まあ、おじいちゃんがあの料理を作って、
うん、
なんだっけ、ちゃんじゃ麺だったっけ、
あ、はいはい、
うん、あの黒いソースのせる麺を作ってるんですけど、うん、そこの長男が、まあ、あの結婚して奥さんと子供息子と、まあ、一緒に住んでいて、でそこにあの弟長男と次男が、まあ、いるわけですけれども、まあ、長男は結構
長男は全然出てこないんだよね。
そうですね、あの、まあ、あの民主化の運動に結構参加してて、ソウルの大学出てるから、うん、まあ、結構やっぱりその、まあ、
学生運動っていうかね、う
ん、賢いから、うんうん、まあ、割と運動を先導してるリーダー的な存在で、うん、でまあ、あのそのおじいちゃんは結構それを、まあ、誇りに思って応援して、陰ながら応援してるという感じ で一方で次男はちょっとチャラチャラしていて、まあ、兄貴は優秀で俺はなんかのけものにされてるみたいな意識があって、うん、ちょっと拗ねてる感じで、でも、まあ、次男君の方もまあすごい美しい彼女ともうすぐ結婚するっていう、うんうん、婚約をしているっていう状態なんですよね。で美容室は、すごい綺麗なお母さんと娘ちゃんで、まあ、娘ちゃんとその中華料理店のちびっこの男の子が仲良しで、もこの子たち将来結婚するんじゃないかぐらい仲いいんですけど、まあ、そこの実はあのお父さんっていうのが軍人で、まあ、そこの、 あの民主化運動をしているっていうことでぶつかってしまうんですよね。それでまあひびがどんどん入っていってっていうお話で、
はい、
すごいそれが辛いんですよね。
うん、そうですね、
うん、
まああのね、ぜひあの見てほしい映画ではあるのでね、まああのネタバレをしないようにっていう感じでは思うんですけども、どういうところが、まあ前提として言うと、まあ、さっき言ったソウルの春っていう映画を、数ヶ月前に見まして、でそのソウルの春っていうのは、まあ、長期、軍事独裁を敷いてきたパクチョンヒという大統領がいて、でその大統領が暗殺されましたと。暗殺されて、でまあ、長期独裁政権の独裁者だったんで暗殺されたんで、民主的な社会がやってくんじゃないかっていうふうに、一時思ったという。でそれがまあソウルの春なんだけど、結局それが民主的な方ではなく、まあ長期軍事独裁政権を引き継ぐような独裁政権っていうのが、ね、まあ、チョン・ドファンという人によって、樹立されてしまったという、その民主化に行くのかそれとも違うのかっていう一夜の攻防を描いたっていうのがソウルの春っていう映画で、まあもう本当にね、おじさんしか出てこないし、一夜の話だからもう暗いんだよ基本的にねっていう映画だったんだけど、でそれで、まあ、チョン・ドファンっていう、まあ軍事独裁の政権ができて、その時に、まあ、広州という南の方なのかな、韓国のね南の方で、まあ、そういうことに対する、まあ、反体制、デモが起きた時にそれを、まあ、弾圧したということですよね。でその弾圧したんだけど、その情報を漏らさないように、まあ共産主義者がその国を何ていうんですか、内乱に導こうとしてるんだみたいな風にして、でも情報統制を敷いて 何が起こってるのか分かんないっていう状態にそのチョンドファン政権はしたと。ただ実際にはね、その共産主義のとかではなくて市民のまあとデモだった。
そうですね、
そこに対して、まあ、市民に対して銃を向けたっていうのが光州事件っていうね、
そうです
ね、ことでした。でそこにまあ巻き込まれた一家族っていうまあ二つの家族と、まあその町内のね話っていう感じでしたけど、なんかどこに一番というかなんか印象に残ったっていうのはありますか？
あ、なんかその歴史を知ってたら、
はいはい、
もうこの日はダメだよとか、なんかもうあのひどいことが起こるって分かってるけど、はいはい、そのやっぱ勝にいる人たちはその生活があって日常を送ってて、うん、まあなんかあのこれはやっとかなきゃとかっていうこととかをまああの やりに行ったりとか出かけたりとかするよなみたいなのが、でなんかこんなに大変なことになっているっていうのがその時そのそこにいたら
リアルタイムでは分からないよね、
うん、そうそう、だから、うん、まあ、なんかちょっとその学生たちがデモとかやってるなとか、
うんうん、
なんだろうみたいな、なんかあんまりその深刻さが分からないのがなんかすごくそのリアルだった、
うん、
なんか本当にその中にいる人の目線だなっていう感じでしたね。
確かに、うん、そうですね、日常はね続いているんだけど、でもね確かにその後々で言うと光州事件って言って、まあ、光州事件っていうのはあの、まあ、今も続く韓国の民主化運動の原点っていうか、あの時に人々があの、まあ、軍に対しても抵抗したっていうことから、あのやっぱ韓国 その民主化運動の、まあ、精神的支柱っていうふうにも書いてあったけどね、まあ、リメンバー光州事件なわけですよね、うん、それぐらいの、まあ、ある意味それぐらいもその軍が徹底的に弾圧してきたっていうことよね。で軍もあの、まあ、この映画ではなくて違う映画で描かれてるみたいだけど、そのなんていうの、違う民族に対して銃を向けたというのではなくて、やっぱりねその同じ、まあ、同胞じゃないですか、うん、同胞に対して銃を向けたっていうことで、その弾圧した側も PTSD みたいになってしまってっていうのもあったっていう、だからそれぐらい、まあ、ある種その、まあ、軍事独裁政権の強権的な、指示によって、ね、まあ、その反体制を許さないっていうね、それぐらいもう本当に徹底的な、だから普通同胞 その市民に対してそんなことしないでしょっていうのを、それが描かれてるんだよね、あの逆に言うと。
そうです、
ね、その日常の中で、
うん、
普通そんなことしないよね、だけど我々はいや、その普通っていうのもあの飛び越えてね、本当に凄惨なことが起きるんだっての知ってるわけじゃないです か、
うん、
だからそこのギャップっていうね。
そうですね、
そこですよね。
それをすごい、さすがにそれはしないでしょって思っていろいろこう日常生活を送ってたら、どんどんそれがの飛び越えられてきちゃってっていうので、
確かにな
んかそのなんかすごいギャップがリアルに書かれてるし、ね、でまあなんか逆にこういう事件があったっていうのを、まあ、繰り返しこうやってあの作品として発信することによって、まあ、今その、ね、あの韓国でも今もその民主主義が揺らぐ時が、まあ、昨年もありましたけど、まあ、そういう時にもその多分軍人が、まあ、二度と光州事件のようなことをしてはいけないっていう意識がやっぱりすごくあるっていうのを、まあ、漏れきってので、うんうん、なんかこうやって作品化してその密室にしないようにするっていうのはすごい大事なんだなっていう
ね。だって確かタクシー運転手とかも1000万人ぐらい見てるんじゃないですか。
すごいですよね。だ人口
5000万とかだから5人に1人がさ ね、
うん、
してしかもなんかまあね、あのそれだけお金をちゃんとかけて、だし、ね、そのあの人なんだっけ、すごいね有名な俳優さんやってるじゃないですか。
あ、そうですね、タクシー運転手のね、あの主人公のね、
そうそうそうそう、
あの方あれでしたっけね、 JSA にも出てた人だったっけ。
あ、そうかもね。
そうですよね、
めちゃね、
うん、
あ、そうそう、ソン・ガンホか。
あ、そうですよね、
ねえ、
うん、
あ、1218万人の観客を動員だからね、タクシー運転手が。それってやっぱりなんていうの、ほら日本だったらさ教科書でさ、あのその歴史の授業をさ旧石器時代から始めるからさ、その近現代までいかないみたいなさ図工みたいなことあるじゃないですか。それと正反対っていうかさ、
わざとかな、
ね、わざとかなってね、
近現代なんかやりたくないんじゃないの、うん、っていう。日本でもその対教と称してダンスはあったわけです、
うん、
けれど、
うんうん、治安維持法があってとかね、うん、そういうのとかってさ、ね、全然あの何でしょうね、まあ、で教科書で学んだからっつってじゃあ覚えてるかっていうとそうでもないから、やっぱこういうようなね、まあ、教科書でももちろん勉強するし、こういう、まあ、広い意味でのエンターテインメントみたいな、こういうものをもと通じてやっぱり、学んでいるっていうのは、まあ、まさに民主主義の底の厚さっていうのをね感じますよねっていうのは思った。この、まあ、2つですね、遥かなると1980、これ両方ね
見てほしい、
見ないといけないぞっていう感じですね。
はい、
ちょどっちかでなんかあれですね、ルチャし続けるを書き、
あ、
久しぶりに
書
きたいぐらいです ね、
うん、ね、どっちもでも
どっちもだね、
うん、感じですね、
はい、
そういう、
そう思いました。はい、
はい、
ってことで近況、まあ、映画ね、2本見たよということでした。
はい、次のコーナーいきます。
はい、漫画山、漫画山、漫画山、漫画山、はい、ということでこだましておりますけども、漫画読もうのコーナー、
はい、
第2回です。
はい、
今回は
映画の話散々しましたが、
はい、
タラチネジョン海が走るエンドロール、はい、秋田書店から出ている漫画です、
うん、はい、
で、どういうお話かというと、
はい、
夫と死別し数十年ぶりに映画館を訪れた海子、そこには人生を変える衝撃的な出来事が待っていた。海という映像専攻の美大生に出会い、海子は気づく。自分は映画が撮りたい側の人間なのだと。心をかきたてる波に誘われ、65歳、映画の海へとダイブする。シルバーガール×ブルーボーイのシーサイドシネマパラダイス。
あら。あ、映画。ですね、
そうですね、
気せずして、
そうですね、映画なんですよね。
本当だ。
で65歳で、まあ、はい、その美大の映像専攻に入学した海子さんという主人公、うん、
キャンパスライフですね、
の話ですね。そうですね、キャンパスライフの話です。
はい、でこれはまだ、7巻までね今単行本で出てますけど、ね、まだ続いているということで
完結、そうですね、完結していない、してないですね、
ですね、はい。そんなことで、まあ、なぜこの漫画をおすすめいただいたんでしょうか。
そうですね、なんかアレキサンドライトも、
うん、まあ、第1回のね、
はい、なんか人と出会って、なんか
あれもキャンパスライフだ、
キャンパスライフ、
キャンパスライフ出すな、ね、
出すな、出すな、
うん、
キャンパスライフ出すね。なんかその人と出会って、まあ堅くななものがほどけて自由に誰かがなっていくっていうのがすごい見るのが好きで、うん、まあ、海子さんもその海子さんに影響を与えた海君もお互いにこう出会ったことで固くななものがほどけてどんどん自由になっていく話かなと思って、ほうほうほう、なんかそれが好きなのでこれにしたっていう感じです
ね。うーん、
どうでしたか。
いや 面白かったですっていうまあ一言で言うとね。だし、まあ確かにそのなんかキャンパスライフというか大学生活ものっていうのってあると思うんだけど、やっぱ面白いっすよね。その一つは学んでるわけじゃないですか、
うん、
で学びに対して真面目にやってる人もいるし、真面目じゃ、ある意味真面目じゃないっていう人もいたりするし、まあ、でもそれぞれね、まあ人生というか考えてることもがあったりとかしてて、で確かにおっしゃる通りというか、なんか変化するっていうね、うん、それはそうかもしれないよね。でなんかそれがなんて言うんだろうね、社会に出るっていうのが一個あるじゃないですか。この大学であれば4年間とか、4年間終わると社会に出るんだっていう、だからつまり大学っていうのはある種社会じゃないっていう、
うん、
まあでモラトリアムとかっていう言い方があるんだけど、そういう意味でなんかすごく曖昧で、まあなんかある種何でもできるけど、その何でもできるから、何でもできる時にやっちゃってる人とできない人っていうのが結構明確に出てきてしまい、で嫉妬があったりとか、そういうなんでしょうね、なんか社会の中で言われたことをこなすみたいな、そういう話じゃないじゃないですか、っていうところがなんか大学生活 を描いている漫画の、まあ、僕はその原始犬っていう漫画があって あれもなんていうかそういうところって、まあモラトリアムですよね、の中でやりたいことが あるんだとかね、でやりたいことが見つかんないんだとか、なんかそういう話それはやっぱり面白いよねって思うし、好きだなと思うし、う、ね、とは思いました。
ね、特にやっぱり面白いのが、その主人公の海子さんは、うん、まあ、入学当時65歳なので、はいはい、めっちゃその一回社会の中で役割ばっかりやずっとやってきた人なんですよ ね、
う
ん、
ね、まあ、妻としてとか母としてとかね、
うん、そうそうそう、でそういうのが強いやっぱ時代を生きてきて、はいはい、でまあ家族は割とその海子さんに対してすごい理解がある、うん、理解があるって言ったらなんかちょっと嫌だけど家族だったけど、やっぱりその役割に収まってるのが自分でも楽だったし、 でもそこからこの本当に何だろう、自分がさらされる世界にもう一度入っていくっていうのが、まあ、すごく面白いというか、うん、で特にその映画映像専攻だからもう自分 その頭の中を出さなきゃいけないというか、う妻でもなくて母でもないその野ざらしの自分を出すっていうところに入っていくっていうのが、ね、すごいこれは面白い、
うんうんうん、確かにね。で海子さんがさ、まあその他のご近所のおばさんとかかなとかがとか、あとは親戚の人とかから見るとなんていうの、いや好きなこととさせてもらえてたよねみたいな風に言われるって、であそうだよねって思うんだけど、でもちょっと好きなことさせてもらえてたって何みたいなところに気づくってタイミングあるじゃないですか。あそこは、いや、本当そうだよなっていうか、だから、結局その、なんていうの、稼いでくる、まあ、夫がいて、で、家を、まあ、家を守る、母がいて、みたいな時で、その時に、母、家を守るってことを前提というか、家を守ることは仕事としてあって、プラス、何か、映画を見るとかね、それこそ、とかっていう時に、だそれすら、好きにさせてもらえてないっていう、状況がまずあって、でその中だったらマシな方だよみたいな風に言われる方をするんだけど、うん、いやそもそもそれおかしいだろうみたいな話がね、
ね、
なんていうの、思いっきり ここまで言語化されてはいないんだけど、なんかチラッチラッとねそういうのがあるじゃないですか。そこも面白かったなっていう。
たびたび呼び入りますよね、
うん、
でなんかまあ理解があるっていうのもすごいなんかちょっと上からな感じがするからすごい嫌なんですけど、うん、なんかそのなんだろう、この漫画についてなんかちょっとだけ何かで読んだんですけど、タラチネ・ジョンさんがいくつになっても挑戦できるみたいな話じゃないですよっていうの、
うん、
まあそれよく言われるんですけど、うん、ちょっと違うんですよねっていうことを言ってて、うん、私もなんかいくつになっても挑戦できるっていうのはすごい自己責任的に聞こえてなんか違うなと思って、いや逆にこの海子さんは多分20歳とかで大学入ってもめちゃくちゃ一生懸命やる人だと思うんだけど、
うん、
その海子さんが65歳まで逆にかかったということは何なのっていうふうにもちょっと読んだりする。でしかも割と海子さんのことを分かってくれる家族だったにもかかわらず65歳まで解き放たれなかった海子さんは何なのってい
う、うん、
読んだりも
そうですね、
うんします、
うん、とかなんていうの、だその65歳で大学に来てるなんてまあいいご身分ねみたいな風にまあ実際に言われることもあるし、その自分もそうだよなって思っちゃってるみたいな自分がね、あの海子さんの中であって、それもなんかすごい嫌な呪いというか、まあ、でもだからそのさっきのなんていうの、自由にさせてもらえてたよねみたいなのとかもそうなんだけど、そのこういうもんだと、その妻っていうのはその旦那に食わせてもらっているんだから、なんていうの、好きなことやるなんていうのはので好きなことができてる人っていうのは本当に幸運なことだということだったり、あとはその大学にその65歳で通えてるっていうことはまあある程度と遺産が残されているとかなんとかっていう、そういうことでも幸運な身分なんだよっていう、でそれを何でしょうね、幸運な身分なんだから頑張ってねっていうふうに背中を押す人がいないっていう感じ、
うん、
そういう社会じゃないっていうのがすごくなんかやっぱり辛いなっていう、
うん、
ところはあったかな、
たびたびやっぱり
出てくるじゃないですか、
ね、なんかむしろその、
うん、
ね、そのなんか一歩引くことを要求されるというか、うん、自分で思ってないのに老後の趣味なのよとかってこう言わないといけないと、うん、海子さん自身が感じたい、まあ、そういう感じさせられてるっていう、そうそうそう、そうじゃないと説明がつかないと思っちゃうというか、
うん、
まあ、それ図書館やってるっていうのもなんかたまにもっとね、年のいった人が老後の趣味でやってるのかと思ったとか言われるけど、
あるよね、
ちょっとそれと似てるかな、わかんない、なんかそうじゃないと説明がつかないとこう思われて
る、そうそうそうそ
う、うん、
だからまあある意味生産性至上主義っていうか、それって全部、うん、そのお金にならないことをやっているっていうのはまあ、ある種、まあ、交渉ねっていうかね、余裕があるのね、でも私はお金になることをやらないと生活していけないんでっていう、いやそうなのかなっていうところは思いますよね、それはね。
だからね、うん、犬飼いさえさんに対してね、
うん、
なんか住んでる世界が違うわっていうのとすごく似てる、あ、まあ、主婦現代美術家の方が、うん、まあ、なんかママ友から作品を見てそう言われたっていうことがエピソードとして聞いたんですけど、うん、それと似てるなって思いましたね、うん、
確かに。
あと海君は海君で、まあ、家族がちょっと複雑というか、ああう、ね、やっぱ縛られてる。
海君っていうのの説明は出てきましたっけ。
あ、 カイ君は、
海子さんは主人公の、ね、まあでもね、もう一人の主人公、そのシルバーガールが海子さんで、ブルーボーイがカイ君っていう。
カイという映像専攻の美大生に出会って、まあ、海子さんが変わったので、カイ君は一個先輩の、あの、若者なんですよね。
そうだね。で、まあ、そうね。で、複雑なね、あの、家庭環境でっていうのもわかる。ただ、まあなんか、やっぱりふと思うのはもう仕方がないんだけど、アレキサンドライトもそうなんだけど、やっぱりなんだろうね、自然と認められてる人がいるっていう。
そうですね、うん、
それやっぱ出てこないといけないかなっていう気はするんだよね。あのアレキサンドライトだったら誰だっけ、主人公のね、子とか、まあ、
アレックス
がね、アレックスとかも、まあ、モデルだったりして、で、まあ、本人なりには、なりにはっていうか、まあ、理由はいろいろあるんかもしれないけど、モデルとして、成功していっちゃうっていうところもあったり、で、ここの場合も、ね、まあ、海子さんとしてはなかなかっていうことはあるんかもしれないけど、やっぱり、ね、その、カイ君とかさ、まあ、途中でね出てくる人とかって結構なんていうのかな、社会的価値も付与されていくっていう、そこはなんかいらなくないっていうふうに思う。だそこ、その社会的価値っていうのを置いといて物語っていうのはなかなか作るの難しいのかなっていうふうに思うんですよね。だから映画作るってなって、で好きな映画を作りました、じゃあダメなのっていう、なんかどうしてもさ、その賞とかにさ応募するとかさ、そういう話にさ絶対なっちゃうわけ。それはどうにかならないのかなっていうふうに思ってしまうんですけど、どうでしょう。
いや私も好みとしては、うん、そのカイ君がそのショーとか関係なくって、うん、その自分が撮りたいものを思うように自由に撮れて、
うん、
なんかそれが上映されて、なんかそれによってそのご家族とかも変化してほしかったんですよね、うん、賞、やっぱり賞取ったから変化したように
な、ねえ
ちょっと
見えちゃうっていうかなっちゃうとね、えだからなんか今の、それこそ今の作り方だったら、あの、まあ、この中にも出てくるけど動画配信サイトっていうかさ、まあ、YouTube みたいなやつが出てくるけど、その好きなものを撮ったらそれがたまたまあの当たったみたいな描き方もできるんじゃないかなって思うし、まあ、それがいいか悪いか、まあ、だから結局それも当たんなくてもいいわけだから、自分が好きなものを撮るとか、自分が、まあ、最初にね言ってたけど、その役割、社会的な役割じゃなくて自分をさらけ出したことによって自分が変わったっていう話でいいじゃんって思ってしまうんだが、やっぱりなかなかね、それだけではあの満足させれないと、漫画の読者をと思っているのかどうなのか分かりませんが、どうしてもそっちに引っ張られてしまうっていうところは感じますね。
ちょっとこの先懸念してるのが、
はいはい、
これ海子さんがカイ君取って賞取って終わるのかなっていうのが、うん、だとしたらちょっと
そうだね、
これで海子さんがなんか取れなくても、その思いっきり自分のその取りたいものを取れてっていう風になったらいいなとか。
そうだね。でさ、
うん、
まあこれ言っちゃった、あのもう ネタバレなんでちょっとあの聞かないでほしいんですけど、取れなかったわけじゃん海子さんは賞
をね、その時は、ね、
その時はだけど取れなかったっていう、まあ、ちょっと落ち込んでたりするんだけど、でもちょっとその選考委員の人と会った時に、なんかその人の目には止まったみたいな描写があるじゃない、でそれでちょっと元気になるみたいな、でそれで もう一回やったら、取れちゃったみたいな、それはちょっと、陳腐すぎるだろうっていうところはあるよね。
そうですね。なんかそうはならないでしょうとは思ってるんですけど。いや、難しいですね。でも次は、カイ君を取るわけじゃないですか。はいはいはい。どうなるんでしょうか。すごいそこが気になってる。確か
に気になっております。まあ、ね。
まあ、選考委員の人もなんかそれ言うなよとかもちょっと思ってしまったんですけど、私はなんかそれはちょっとダメでしょうって、
選考委員としてね、うん、それはそうだね、確かにそうだ、いやそれはそうですよね、え
なんか目をかけてますよみたいなの、なんか
ちょっと、ね、なんかそうだよね、なんか やらしい、
それもちょっとなんか権力性っていうか、なんかちょっと嫌なんですよね。
ねえ、
いや別に友康が褒めてもいいじゃん
とか、そうですよ、そうそうそう、だから、その社会的なものっていうのが、結局なんかその社会的なものによって認められるとか、それがないとダメなのかねっていうのはすごく思うね。うん、
なんかその最近のテーマなんですけど、はい、それって革命じゃなくて大東じゃんって思っちゃう、その妻としての価値とか母としての価値から、その芸術の中でのそのなんか、はい、商業的価値にその大東しただけで、はいはい、私は革命が見たいんだと思う。
大東、あ、対等というか、
あ、そうそうそう、対等、うんうん、か、うん、うんうん、あの
すげ、価値観は変わってないってこと
かな。そうそう、何かにやっぱりそのや、そのカテゴリーの中でなんか認められるっていう、なんかそれってそのなんか、
うん、
自分で自分を認めることじゃなくて、何かにそのなんか中で認めてもらうっていうか、うん、なんかそれで自由じゃなくないって、
うん、いやそう思います、う
ん、革命が起きてほしいんです
よね。うん、確かにそうそうそう、それは思いますよね。だから、うん、結構なんていうの、そうだね、まあいろんな社会的価値観がこのね、あの登場人物が動くことによって、なんか、あ、これって疑っていいんだみたいな、これって疑っていいんだみたいな、まあ、特に海子さんが動くことによってそれはあるんだけど、なんかただね、結局その海君と、まあ海子さんの周りにいる子たちがなんか何にも認められず、なんかただ単に社会人になっていって、でも毎週末ファミレスで、あの映画面白かったよねみたいな風に言うみたいな、それでいいじゃんっていう、うん、
それが素晴らしい。
そう、それなんでそれ を描かないんだっていう風にはちょっと思ってしまったというか、もうどんどんどんどん成功していくわけじゃん、社会的にさ、これはちょっとなーっていうのも思ったっていう。
そうですね、はい、だから自分でなんか自分のことを承認できることと社会的価値があんまり一致してほしくないなっていうのは希望です
ね。そうだよね、だから社会的に認められたから自分を認められたって当たり前じゃん、
う
ん、
そうですね、それはちょっと少年漫画的です
よ ね、 そうだよね、天下一武道会で優勝したらね、強いっていうさ、
そうそう
そう、それはそうでしょっていうさ、でそのために修行してっていうさ、うん、あ、ちょっとい
や、ここからのその賞の取り扱いについて
どうなるんでしょうかね、
どうなるのかなっていうのは気になってますね。
うん、だからその途中で出てくるね、その空くんがいたでしょ、
ね、
もうその時点でちょっとなんか嫌な、
そうですね、
嫌な雰囲気はしたっていうかさ、インフルエンサーなわけじゃん、
うん、ちょっと空くん嫌なんですよね、
嫌だよね、
うん、
それよりもやっぱりもうちょっとなんか、まあね、我々としてはその海子さんのが変わることによって起こされる日常の革命みたいなところが我々の好みではあるっていうことなんだけど、
ね、
まあそんなね、文句ばかり言ってしまうとあれなんで
いや面白いんですけど ね、 そうですね、すごく、
はい、
はい、
ということでありがとうございました。 ぜひまた次の漫画もね、
はい、
はい、次はなんかこれかなみたいなのあるんですか。
あ、もう決めてて、
はい、
一冊だけなんですけど、はい、吉野作美さんという方の記憶の技法という、はい、
うん、
はい、
お
漫画にしようと。
なんかちょっとそれはまた良さそうですね。
はい、
はい、ということで、またね、次回お楽しみにということですね。
はい、
はい、エンディング的なものはいらないですか。
はい、あ、流します。ちょっとなんか久しぶりで。
はい、こんなことで久しぶりでした。
はい、
はい、いかがでしょうか、久しぶりの収録は。
あ、なんかもう口が回らないですね。
そうですか。
はい、
うん、いやでもね、まあ、ちょっと話は戻りますが、
はい、
でもやっぱ1980年と遥かなるは、
うん、
ちょっとこのルチャリブロショーですね。
これですね。
さっきからショーがどうとかっていう。まあ、ね、ルチャリブロは社会的な価値はないんで。
そうですね。はい、革命として。
あ、そうですね。
そうですね。本当の革命がいいなっていう意味で、この二つの映画は。
素晴らしい映画でしたよ。うん、ぜひね。
めっちゃ、そうですね。めっちゃ涙してる人も。
うん、
いましたね。
マスクさん涙はしなかったんですか。
いや、めっちゃ我慢してて、
我慢した、ね、
なんかちょっと目が黒くなっちゃうと思ってすごい我慢して
ます。あ、ちょっとね、
本当にね、これはもう
ちょっとこれは、
うん、私はるかなでもうめちゃめちゃ我慢しましたよ、
うん、
もう最後のあのね、エンディングテーマもちょっとやばいじゃないですか。あ、
寺尾さんのね、
うん、
いや
ね、ブワーって来ちゃったけど、
素晴らしい映画2本。まあ、海が走るエンドロールもね、
ぜひぜひ。いや、めっちゃ好きなんですけどね、
うん、
そうそう、みんな愛おしいですしね、登場人物ね、
うん、
脇役の山口とかね、
はい、
すごい私は大好きなキャラク
ターなんです。いいですね、うん、でもやっぱりあの映画館で映画を見るっていうのはいいですね、
うん、家は本当に
そう、うん、やっぱりちょっと DVD でね、 DVD とかあの何ですか、 Amazon プライムみたいなやつでまあね、つい見ちゃうんだけど、映画館で見るとやっぱこのね、
うん、
染み込んでくるっていうかさ、全身で見てる感じがあって、
うん、そういうことについても言及ありますよね、うんうんうん、そんなある映画ってある意味暴力だみたいな、
ね、
1時間2時間拘束されて強制的に見ないといけないっていうのはっていうのもあったけど、その分まあ力が伝わるっていうか、うん、
はい、そんなことで次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、お相手はオムラジオの革命児青木と
マスクでした。
さよなら。
さよなら。